キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあというわけでございまして、スキップカーズイマズのポッドキャストでございますけども、今日はですね、なんと、コータの家に来て、ポッドキャスト収録ということで。
お久しぶりです。お久しぶりなのか。
うん。ついこの間まで、はい、ずっとコータ会だから。
あー、なるほど。
エビちゃんと珍しく3人で撮った。
楽しかったですね。
ね、あれはた、あれで楽しかった。
あの後、ちょっと今さに人生の相談に乗ってもらって。
久しぶりに伸びてな。楽しかった。あれはあれで。ここでは言わないけど、はい、最近聞いた中で一番怖い話だった
。怖い話を今安さんに相談して、で、まあ、アドバイスをいただき。そうそう。
でも、あの時、エビちゃんいて、塚本も来たんだっけ？
来ないです、来ないです。結局3人か。
でも、エビちゃんも珍しく、うん、コータの話にちゃんと、きちっと聞いて、きちっとしたアドバイスしてましたね。
しかも、エビさんが全額おごってくれました
ね。はい、エビちゃんが。
ごちそうさまでした。
ねえ、エビちゃんごちそうさまでした。またお願いします。ねということでございますけれども。で、本当にちょっと、奇妙な絵を感じるのが、コータのこの今住んでる家が、はいはい、本当にうちの、だから、ケンちゃん。うん、未だにその CD にも名前を載っけてる、うん、ケンちゃんの、入院してた病院の裏ですよ、これ。
そうですね。僕はその実家のすぐ近くに今引っ越してきたんですけど。
ちょっとびっくりした、
はい、
で、このニューアルバムが出るっていうタイミングで、で、コータと、はい、もうコータとおなじみなんだよね。アルバムが出るとアルバムの話をするっていう。今、コータと、俺の専門の同級生の達也が今、
はい、
ツートップだから。アルバムの話をするっていう。はい、だから今回もちょっとこれで来てさ、なんか不思議な縁感じるもんね。で、コータの、可愛がってる、マックスという猫。
はい。
これ、
僕の初めて。神様です。
そう。
神様というか、うん、家族というか、う
ん。初めて見しまったけど、めちゃくちゃ可愛い。
はい、
で、めちゃめちゃいい子。
そうなんです。今は僕の膝の上に乗
ってます。そう。で、あと、すごい悔しいのが、コータがシリーウォーク、モンティパイソンの、
はい、
シリーウォークの T シャツ着てることがものすごい悔しい。これめちゃめちゃ俺も欲しいって。これ、うん、バカ歩きって言うんだよね、いわゆるね。
バカ歩き、
うん。だってあれだもんね、ケラさんの個人事務所、うん、シリーウォークだから。
あ、そうなんだ。うん、
名前。だからやっぱモンティパイソン好きだから。
なるほど、
うん、
その昔、うん、オセロケッツのファンクラブがシリークラブ。
あ、そうなんだ、
はい、
へえ、やっぱそこから撮ってるんだね。
そうです
森山もね、
はい、
なるほどね。でも懐かしいね、バカ歩きのやつ、
はい、
これも意味わかんないもんね。ただ変な歩き方してるだけのコントだもんね。
そうです、
まあ、コントっていうか、まあ、向こう風に言うとスケッチですけど、うん、ジョン・クリーズのね、
はい、最高なんで、
ね、あとあれもいいよね、老けたジョン・クリーズも死んだよね。
わかんないです。
どうなんですか。確か亡くなってるはずだと思うんだけど、え、まだ生きてるか。自伝出たよね、超分厚いの。
でもモンティ・パイソン系はいっぱいありますもんね。そういうの
あまりにもあるからさ、うん、もう追っかけられないんだけど。
追っかけられない。
ちょっとあとすごい人が多すぎてね。
そう、
うん、
僕は冬の時代のビデオ
を
作ったのが始まりなんですよ。
はいはいはい。
村さんと。
映像人生
そう、スキップカーズと関係が始まった、う
ん。はいはいはい。
で、冬の時代を見たときに、テリー・ギリアムみたいと言っていただけましたので、そういう褒められたことは覚えてる。よか
った。でも、テリー・ギリアムっぽかったんだよな。しかも、バンデット級のところになってるもんね。
うん、そういうのだから覚えてるんです
ね。
テリー・ギリアムもモンティ・パイソンの重要人物
ね。そうですよね。いやー、だからこういうなんていうの、シリーウォークとかの話ができるのも、うん、まあコータならではという感じでございますけども、はい、であとアルバムちょっと聞いてもらったみたいで、
聞かせていただきました。
はいはいはいはい。シャルイーパンスね。
パンス、
うん、はい、
なんか一番最初に感じたのは、
うん、
歌詞のテーマがなんとなく、
はい、
いつもと違うような気がしたんです。
鋭いかも、うん。割とそうかも。
そこを、
うん、
まずはざっくり、どういう なんか意識の変化とかありましたかっての聞きたかった
んです。そう、なんか偶然の流れなんだけどさ、やっぱコロナを経てるじゃん、
はいはい、
でコロナ中に新曲書かなきゃっつってさ、新曲作ってくんだけどさ、マジでさ、そのなんつうの、モチベーションがなかなか上がんないのよ、
はい、
だから歌詞を書いてても数むちゃくちゃ書いてるの。
あ、
今回逆にで、むたくそ書いてんだけど、なんか自分でもピンときてないわけよ、あんまし。だから当然やっぱ曲がなかなか上がってこないみたいな。でやっぱり自分のそういうのってなんか遠藤くんにも多分伝わると思うの。だから遠藤くんは
乗り切れてないみたいな。
そう、遠藤くんは多分そこの部分全然感じてないっていうか、感覚では分かってるっていうか、なんかうーんみたいな感じが続いてて、でちょっとリハビリ期間じゃないけど、
はい、
結構な数書いてやっとあれちょっと来たかもっていう、
あ、かかり始めた、ジンタのエンジンが、
エンジンがかかり始めて、だからアルバムの1曲目でミュージックとかさ、
うん、
これもさすごい話なんだけどさ、結局新曲やるっつってさ、遠藤くんが持ってきた曲はさ、
うん、
嘘でしょっていうぐらい、だからこれ多分2007-8年とかの曲なのよ、曲自体は、だから歌詞がまるっきり違うの、でもうあまりにも使えないサビなの、なんかテレビのみたいな、
はあ、
みたいな、テレビ今時みたいな感じの歌詞だから、ちょっとこれ丸、もうちょっと丸替えしようと思って、
え、かっ書いたんですか。
だからこれはメロディーはちゃんと覚えてるけど、もうそのもう丸替えしかないと思って、だから久しぶりに丸替えして、あまりにも不安だから会うかどうか、遠藤くんとこ行って、遠藤くんの前でこう軽く歌って、でこれで合ってるよね、うん別に合ってるよって、大丈夫だよね、うん合ってて大丈夫だよっていう確認して、それでライブやった。
なんかじゃあそのあったんですか、何か乗ってきたきっかけみたいな。
そうね、だからなんかそのミュージックとかさ、
はい、
あのマストがさ同時期なのよ。
そうな
の、うん、
じゃあマストも昔の曲なんですか。
マストはね、もうあったの結構前から。で、あ、これが上がってきたんだと思ってて、そっからあれだ、5分前の僕だ、5分前の僕が割と新しい。
そうなん
だ、うん、なんかいっぱい書いてる中でドンって出てきたのが5分前の僕だったんだよね。
へ
ー、あー、なんかちょっと書けるようになってきたかもみたいな。で、かさぶたとかも結構前にあるから、
へ
ー、だから第3、なんか3部構成みたいになってんのよ。
そうなん
だ。そう、だからミュージックとかマストが1部だとしたら、2部が自分銀行とかかさぶたなの。で、これはもう前からあったから、
そう、
あったっていうか、もう前のタームで書いてるって感じで、今回第3部で5分前とか書いて、ふんどしができて、で、そっから、新曲をアルバムのためにちょっと書き下ろそうっていうことになって、そんで、まみれとチャザーができる感じなんだよね。だから本当の意味での新曲で、チャザーとまみれはもう完全狙って書いたから。もうそのリード曲になりそうなものを
作るぞ、
あ、作るぞって言って書いた。
へえ、面白い。なんか僕オープンエンドの時に、
はいはいはい、
レコーディング
結構
何回か、
はいはいはい、
見学と行か
せて
もらって、
ね、森山がプロデューサーだからね。
そうそうそう、
うん、
で
帰り、ズブズ
ブ帰り森山さんと遠藤さんと、
はいはいはい、
僕と3人で車で
帰った時
があったんですけど、
はいはい
はい、その時に森山さんと、まあ、遠藤さんは、
うん、
曲を作る側じゃないですか、
うんうんうん。
で、ソニーでメジャーデビューしたことの、うん、良かったことの一つで、
うん、
シングルを書くっていう意識
を
すごく植え付けられたっていうのがあるから、今の今そのリード曲みたいな、
うんうん、
そういう意識はすごくそこで養われたみたいな。
うん、森山も絶対あると思う。なんかその遠藤くんも常々言ってるのは、
うん、
なんかやっぱバンドやってる子たち、特に若い子たちが、
うん、
その狙って書くっていうことの作業をあんま分かってないと、
うん、
逆に言うと俺ら同年代のバンドとかでも、なんかやっぱそこの、なんつうかな、これはもうシングル、リード曲っていうふうに、もう開き直って作るっていう作業をできるかできないかでかなり大きく変わってくるっていうのは遠藤くんも言うね。
だから面白い話だなと思って。
だから歌詞も、もうこの3つって決めて書いて、その1個だけ上がってないんだけど、その3つのうちの2個がこれ上がってるから。
なるほど。
もう俺これ狙って書くから、ちょっとしばらく待ってっつって、で、結構その間の過程はあるのよ。書いては、ちょっとこれ違うわっつって。で、今回の。したら、俺は、の予想だよ。俺の予想は、チャザーが上がんないと思ったのよ。で、まみれは上がってくるだろうと思って。で、もう一曲書いてるのがあるのよ、実は。で、その二曲で来る、エンドが来るだろうと思ったら、まさかの、まみれとチャザーできたから、うわぁ、マジかってなって。で、これも裏話なんだけど、チャザー通りは君だらけじゃん。で、これ、まみれの街も、実は、はじめ、だらけの街なの。だから、だらけで2個書いて、どっちか上がればいいみたいな感覚もうあったの、ちょっと。
なるほど。
したら、まさかのだらけが2曲来るっていう。うわ、マジかと思って、それで、まみれに変えて。
なるほど。
そしたら、まみれの方も、まみれに変えたことで、歌詞がブワーって広がってきたから、また書き直しをして、みたいな。
なんとなく、その、なんていうのかな。テーマが広く、大きくなってるような気がしたんですよ。
うんうんうんうん。
全体的に。
そうかもね。
それは、なんだろうな。
そう、なんかさ、曲によるとは思うんだけど、すごく狭いところを限定して歌うのが得意だったわけじゃん。うんうん、だけどなんか、年齢重ねてきて、その限定してる部分の魅力もあるんだけど、限定だけしてると、なんか自分がつまんなく思える瞬間とかが出てきて、だからなんかそういう意味での広がりなのかなとは思うけどね、言われてみると。
だから今回このチャザー通りは君だらけのチャザー通りってすごく限定してるけど、
うん、
でもなんかめちゃくちゃ広く感じたっていう
そうそうそう
のがあって、
うん、分かる分かる。
このあえて狭く通り名とかを限定してるのに、
うんうん、
すごくなんでこんな風にちょっと今までと感じ方が違うのかなーってのは思ってたんですよね。
うん。でも、あれだよ。俺もあんまうまく説明できてないと思うけど、でも当たってると思うよ。
うん、
やっぱり、その、自分の一番得意とするさ、その、四畳半のことしか歌わないっていう、はい、その自分の理屈と、
うん、
で書いてるはずなのに、なんか広がりが。
うん、
だから、チャザーなんてさ、超狭いこと歌ってんじゃん。はいはい、でも、なんとなくこう、広がりがあっていう。
面白いなぁと思って。そう。
だから、チャザーだと、もうサビ聞いた時に、あ、これいけるなと思ったわけ。遠藤くんから送られてきた時に、はい、あ、これいけるわってなって、そうなってくると、一発目の B がむちゃくちゃよく、かけてるのね、自分の中で。
はい、はい。
だから二発目の B がすっごいもう難しくて。
なるほどね。
マジでチャザー通りとかずっとあるんですよ。
そうな
の。うろうろうろ。
何
かねえかなと。それで見つけて、あーってなって。
なるほどな。
そうそう。
サビから来るんですか？サビから来ることも多いんですか？
なんか、遠藤くんのはもうワンコで来るのよ。
はい。
で、サイズもぴったり決まった感じで来てたの。うん、今回のこのチャザーとかは、うん。で、同じ歌詞を歌ってくれてるわけじゃ当たり前だけど。うんうん、って時に、もうワンコ聞いた時に、あ、これいけるって思ったわけ。だからもう早々と、他のメンバーが聴く前に、もう早々と上げちゃいたい、この曲と思った。だからそっからは、むちゃくちゃ急いだけど。
なんかすごい変な感想かもしれないけど、遠藤さんサビ作るのうめえなと思ったんです、今回の全部聴いてて。
そうだよね。
うん、
遠藤君はもうサビをサビっていう風に作るもん、ね、
めっちゃいいなと思いました。だからマストも好きだし、
うんうん、
まあそのリードって言ってる二つも好きだし、うん、よかったですね。かさぶたもめっちゃいいと思いました。
ああ、かさぶたね。
かさぶたって、ちょっとなんかその、アイドルが歌ってもいいような内容じゃないですか。
お
って思ったんですよ。これを、あざとい感じで、女の子が歌ってもめちゃくちゃハマるだろうなって思って、でもそれを、 このベテランバンドマンが歌うっていうのが面白さみたいなのを感じましたね。
というわけでございましてですね、特集渡来浩太が、聞いた、シャルウィーパンスということでね、来週もまた浩太と一緒に、シャルウィーパンスの話をいろいろとしていきたいと思います。というわけでございまして、スキップカードいりませんポッドキャスト、また来週ですよ。